こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。動画付き成績診断譜2024年版出る潤沢検視当たる。直前予想模試は宅地建物取引士試験の直前期に向けた予想問題集模擬試験集である。資格試験予備校 LSK の宅検視試験部が制作し、本試験形式の予想模試4回分と最新過去問を通じて知識の確認だけでなく時間配分、設問処理、失点原因の把握を促す。問題冊子は分冊形式で本番に近い環境で演習しやすい構成とされる。全文字には解説動画が用意され、紙面だけでは理解しにくい判断過程を補える点も特徴である。さらにウェブ採点成績診断により個人成績表、得点分布、設問別正解率を参照し、自身の位置と弱点を確認できる。網羅的な入門テキストではなく、奇襲内容を得点へ変換するための実践教材として位置づけるのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に4回の予想模試を通じて本試験で必要な50問処理の感覚を養う。本書の中心は宅検士試験を想定した予想模試4回分である。直前期の演習で重要なのは個別論点を知っているかだけではない。50問を限られた時間内で読み、選択肢の条件を取り違えず迷う問題に時間を使いすぎないという一連の処理を再現する必要がある。分冊型の問題冊子は回答解説を視界から外して試験形式で取り組む用途に向く。4回分という回数は1回の結果を偶然の得点として接せず、時間不足、難問への執着、分野別の失点といった傾向が反復するかを確かめるための材料になる。予想問題は過去問の単純な再演ではないため、問われ方が変わった場面で既存知識を使えるかも試せる。一方で予想模試の点数だけを合否判断に用いるのは適切ではない。各回を本番同様に解き、復習後に誤答の理由を分類し次回の解き方へ反映することで実践演習としての価値が高まる。次に出題傾向を踏まえた予想問題で知識の使い方を確認する。 LEC が試験傾向を踏まえて作成する予想問題は直前期に何を優先して復習するかを考える手がかりになる。本書では全800紙に重要度ランクが付され、実力アップ情報、解放の視点、講師からのアドバイスといった補足が掲載されている。宅検試験では同一論点でも事例設定や主体辞典、例外条件が変わることで正誤判断が難しくなる。そのため正解だけを覚える復習では初見の選択肢への対応力につながりにくい。重要度表示は誤った詞を見直す際に品質重要な論点の理解不足なのか、優先順位の低い周辺知識の混乱なのかを区別する助けとなる。解放の視点は問題文のどの条件が結論を左右するかを意識させる役割を持つ。もっとも当たるという題名は個別問題の的中を保証するものではなく、予想論点への依存は禁物である。過去問で気づいた基本知識を前提に変化した形式でその知識を運用する訓練として活用することに、この教材の現実的な意義がある。さらに全4回分の解説動画が誤答の判断過程を言語化して補う。本書には収録された予想模試4回分を対象とする解説動画が用意されている。択一式の学習では解説を読んで結論に納得しても自分がなぜ誤ったかが曖昧なままになりやすい。特に宅検試験では似た精度の混同、数字や期限の記憶違い、問題文の限定条件の見落としが失点につながる。動画解説は正解詞の根拠だけでなく、選択肢をどの順序で読み、どこで切り分けるかという理解を補う媒体になり得る。独学者にとってはテキストの説明を読むだけではつかみにくい論点の優先度や典型的な引っ掛けへの注意を確認できる点が利点である。ただし動画を視聴すること自体が復習の完了ではない。視聴前に自分の根拠をメモし、視聴後に誤答原因を知識不足、条件の見落とし、消去判断の誤りに整理すると受動的な確認を次の得点改善につなげられる。紙面と動画を併用する設計は解説の理解に時間を要する受験者を支援する特徴である。そしてウェブ採点と得点分布で主観的な手応えを診断可能な弱点へ変える本書の成績診断機能は、演習結果を単なる総得点で終わらせないための仕組みである。案内されている個人成績表、得点分布、設問別正解率を利用すれば自分の得点が受験者集団の中でどの程度に位置するか、また他者の正答率が高い設問で落としていないかを確認できる。これは難しかったから仕方ないという感覚と実際に優先復習すべき課題とを分ける際に役立つ。例えば正答率の高い問題での失点は基本論点の再確認や問題文の読み方の修正を要する可能性が高い。反対に正答率が低い問題は直前期の限られた時間をどこまで投入するか判断する材料になる。もっとも得点分布は合格可能性を確定する指標ではない。予想模試は本試験とは受験者層、問題難度、受験時期が異なるためである。 それでも成績診断を各回の復習記録と組み合わせれば、弱点分野や失点様式の変化を追跡できる。自己採点の印象に頼らず、復習の優先順位を調整する実用的な補助線となる。最後に、最新過去問と法改正情報を直前期の知識点検に結びつける予想模試に加えて最新過去問を収録し、マイページ登録を通じて法改正情報と宅建ニュースの提供を案内している点は直前期教材として重要である。宅建士試験では過去問は出題形式論点の問われ方、選択肢の細かな表現を知るための基本資料となる。一方、古い問題をそのまま暗記すると制度改正後の扱いと混同する恐れがある。そこで最新過去問を用い、予想問題で現在の出題傾向を確かめる組み合わせには合理性がある。法改正情報は、教材刊行後に生じ得る変更を確認する窓口として有用だが、配信期間が2024年宅建士試験前日までとされているため、当該年度受験者向けのサービスであることには注意が必要である。学習法としては、模試で誤った論点を過去問に戻って確認し、過去問の知識を予想問題で再度使えるか試す循環が効果的である。本書は基礎講義や体系的テキストの代替ではないが、期修事項を現行法令と本試験水準に照らして点検する最終段階の教材として機能する。結論として本書は、宅建士試験の基本学習を一通り終え、本番前に実践力と復習の優先順位を整えたい受験者に適している。とりわけ過去問では一定の正答率を得られる一方で、初見形式になると迷いが増える人、独学で誤答理由を整理しにくい人、忙しい中で弱点を効率的に見つけたい人に有用である。4回分の模試を本番条件で解き、ウェブ採点で結果を確認し、紙面と動画解説で根拠を修正するという流れを作れるため、演習分析再学習を1冊の枠組みで回しやすい。類似の直前予想問題集と比べた際の差別化要素は、全模試の解説動画、成績分布や設問別正解率を含む診断、重要度ランク付きの全800試、最新情報提供を組み合わせている点にある。したがって、単に予想問題を数多く解きたい人よりも解いた結果を具体的な復習計画へ結びつけたい人に向く。ただし、本書は演習中心であり、民法、宅建業法、法令上の制限などの基礎概念を初めて学ぶための体系書ではない。基礎テキストと過去問学習を土台に据えた上で使うことで、予想の解き中期待に依存せず、出題条件の変化にも対応する判断力を磨ける。ご支援いただける場合は、東京リーガルマインドレック総合研究所宅建試験部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。